一般質問。議員の持ち時間は60分以内です。紙面の都合上、ほんの一部の掲載となります。QR コードから YouTube で動画をご覧いただけます。ズバリ、調整を問う。内藤美佐子議員、在留外国人との共生社会推進。桃園典子議員、子どもの権利救済の環境整備を。菊池浩二議員、誰のための都市計画税なのか。細田光恵議員、在宅避難者への支援体制について。長野真澄議員、低学年体育着替え環境整備。林芳美議員、不登校児童生徒の支援について。久保健二議員、住民の望む施設づくり予算執行を。光下茂幸議員、都市計画税を水道事業へ投入は。小松伸介議員、町内外に愛される道の駅整備を。吉村美津子議員、ふれあいセンターの存続を求める。牛丸愛子議員、本当に必要？議員の海外帯同。増田真澄議員、町は住民の声に耳を傾けて。本名博議員、道の駅の経済波及効果は。公明党、内藤美佐子、在留外国人との共生社会推進。左に動画の QR コードがあります。問い、町内在留外国人の人数及び在留資格別の状況は？
答え、住民か。町人口の 3.1%、1152人。内訳は、永住者350人、技能実習175人、特定技能131人、留学24人など。
外国人住民が抱える課題への町の取り組みは？
社会教育課、協力者などの確保、予算の確保、関連各課による連携が重要だ。
出入国管理庁が作成した優しい日本語の導入と研修は？
総務課、正しい情報が伝わるのは重要であり、計画的、段階的に推進する。
外国籍児童生徒数は？
学校教育課、小学5校で43名、中学3校で24名だ。
日本語指導体制は？
教育センター、NPO 法人の指導者派遣で対応している。令和8年度は日本語指導教員の配置がある。
災害時の情報伝達と参加型防災訓練の実施は？
自治安心課、防災ガイドマップは英語など5カ国語で対応。今後、外国人の避難訓練参加促進を図る。
在留外国人と町の意見交換の場の設置は？
社会教育課、外国籍住民、支援団体などとの対話は情報収集に必要な手法だ。
多文化共生推進計画を策定してはどうか？
町長、多様性や個性を認め合い、多くの住民がつながり支え合う共生社会を目指す。計画策定は研究する。
災害時の停電対策。問い、 役場庁舎の停電対策は。
答え、施設マネジメント課、燃料補充型の非常用発電機を設置している。
太陽光と蓄電池設置は。
施設マネジメント課、今後調査研究が必要だ。
その他の質問。1、防災ラジオ購入補助。2、一般廃棄物処理企業への労務費等に配慮した支援について。イラストがあります。1級を中心に8人の子どもたちが手をつないだイラストです。公明党、桃園のり子。子どもの権利救済の環境整備を。右側に動画の QR コードがあります。問い、子どもの権利の普及・啓発として児童・生徒・保護者等へ向けて弁護士など専門な方による研修が必要では。
答え、子ども支援課、大変有効と考え検討してまいりたい。
妊娠期における保護者への人権教育として両親学級で学ぶ機会を設けては。
子ども支援課、子どもの人権を理解し育児に生かせるように他の自治体も参考に調査研究し考えていく。
子どもの権利の意識啓発としてフレンドリー企業の登録を推進しては。
町長、大変大事と考える。多くの方に理解いただけるよう体制を作っていきたい。
高齢者の健康増進に資する社会参加の促進。問い、近隣自治体のようにボランティア活動に対するポイント制度を構築しては。
答え、健康増進化、制度導入は課題が多いと捉えている。
高齢者の社会参加促進のためには仕組み作りが大事と考えるがどうか。
町長、藤久保拠点施設をネットワーク拠点とした活動を前向きに検討したい。
地域コミュニティ活性化のための環境整備。問い、行政区へのデジタル化支援で Wi-Fi 整備後に活用のための研修会の開催等伴走型の支援は必要では。
答え、自治安心化、効果的で実効性ある支援を継続的に行う必要があると考える。
電子回覧板の導入へ向けた検討状況は。
自治安心化、今後も引き続き導入に向けてサポートをしながら行政区の状況に応じた形で進めていく。
町のデジタル化と合わせ地域コミュニティとの効果的な連携が重要では。
町長、新年度各行政区にタブレットを配布し DX にしっかり取り組みたい。子どもの人権についてのイラストがあります。前列に専門家と後ろには机の上に本を開いた児童生徒4名、その後ろに保護者、また両親学級の様子が描かれています。
菊池浩二、誰のための都市計画税なのか。右側に動画の QR コードがあります。都市計画税は都市計画法に基づいて行う都市計画事業等に要する費用に充てるために、市街化区域内の土地建物に対し課税することができる税だ。都市計画税を課税するか、その税率水準をどの程度にするかは市町村の自主的判断に委ねられている。全国的には約 37% の市町村で課税し、半数以上の市町村では課税していない。 納税者はルールに基づき納税しているが、町は目的税の趣旨を理解し、適正に運用しているか。問い。法では、都市計画事業は都道府県知事の認可を受けて施行するとある。具体的に、令和6年度の町の都市計画事業を伺う。
答え。財政デジタル推進課。下水道事業会計負担金と過去に実施した事業等の元金償還金に使用した。
都市計画税が充当されている事業は、法に基づく都市計画事業として事業認可を受けたものか。
都市計画課。都市計画道路事業では事業認可は受けていないが、都市計画決定を受け整備してきた。
認可を受けてはいないが、都市計画決定は受けているというのは、法に基づく都市計画事業と言えるか。
都市計画課。事業認可は受けていないというのみ。財政デジタル推進課。一部事業認可を受けていない充当事業があった。
このような分かりにくい税制や、不公平感のある都市計画税は、廃止や改善のための検討が必要では。
町長、都市計画税の趣旨、目的、使途に関して十二分な説明が足らなかった。ただ、住民の皆さんが住みやすい町になるよう、貴重な財源として、都市計画税は必要であると考えている。今後、しっかりと考えていきたい。埼玉県63市町村都市計画税課税状況のイラストがあります。
一般質問とは、定例会で議員が行政や政策に関する質問をし、提案をする場です。地域の課題に対処し、住民の声を反映させるための大切な場所です。細田光恵。在宅避難者への支援体制について。左に動画の QR コードがあります。問い。災害時、避難所に行く人、行かない人、共に守る防災体制が求められるのでは。
答え。自治安心課。どちらも被害の状況に応じた支援を改定マニュアルの中で反映していく。
在宅避難者の把握は。
自治安心課。一時避難所で把握。避難できた場合、安否確認集計表にまとめる。
在宅避難の位置づけは。
自治安心課。自宅で安全確保できる場合、在宅避難が有効。日頃の防災対策や備蓄の啓発していく。
今後、在宅避難者を含めた窓口の一本化を図ることが必要と考えるがどうか。
自治安心課。令和6年度改定の本計画で窓口の一本化も検討していきたい。
本庁舎と第三保育所の維持管理体制について。問い。庁舎は建設から32年経過し、本格的な大規模修繕計画が必要ではないか。
答え。施設マネジメント課。今まで設備更新を進めたが、今後は外壁やエレベーター改修が必要。
第三保育所の経年劣化、湿気、結露対策、安全、衛生面の点検は十分か。
子ども支援課。湿気や結露は換気で対応し、劣化も適宜修繕している。毎朝の安全確認、月1回の避難訓練も実施し、衛生管理も徹底している。
建設当初想定していた耐用年数やメンテナンス計画はどうなっているか。
子ども支援課、50年の耐用年数を目安にして修繕で維持する方針。
公共施設マネジメントの今後の方向性は。
町長、老朽化対策は策定した基本計画に基づき修繕を進めてきた。令和8年度改定では環境や財政を踏まえ持続可能な維持管理を図っていく。避難所運営マニュアルの参考例として避難生活の手引きのイラストがあります。
三好未来、長野真澄。低学年体育着替え環境整備。左に動画の QR コードがあります。問い、体育時の着替えは学年別か。
答え、学校教育課。基本的には学年単位あるいは学級単位で行われている。
男女別か。
学校教育課。中学年以上の行為については町内5校のうち4校においては3年生から男女別、残る1校は4年生以上で男女別の対応をしている。
低学年児童であっても男女別での着替えを希望する声はあるか。
学校教育課。要望相談は現時点ではない。そのような声があった場合配慮しつつ工夫できるよう学校へ周知していく。
低学年を含め希望があれば男女別で着替えられる環境づくりについて今後検討する考えはあるか。
教育長。現時点では具体的な要望はないが、今後に備え各学校の行為環境を把握し柔軟に対応できるよう適切に指導助言していく。
特別支援学級、言葉障害への支援体制について。問い、小学校入学後国立障害者リハビリテーションセンターと町外の通級指導等を利用している児童は現在どの程度いるのか。
答え、教育センター。言葉と聞こえに関する実態調査では11名。令和7年度に初めて全児童にアンケート調査を行った。
言葉支援に関する専門性を持った教員の育成や研修の充実と人材育成の視点について今後どのように取り組んでいく考えか。
教育長。専門性の向上は特別支援学級全体に共通する重要な課題。各種研修に加え全校で専門性向上を図り外部知見も活用し人材育成を進める体制を整え継続的に推進する方針で着実に取り組んでいく。小学生が男女で着替えをしている様子のイラストがあります。
三好未来、林芳美。不登校児童生徒の支援について。右側に動画の QR コードがあります。問い、不登校の支援体制と現状に乖離はないか。
答え、教育センター。不登校児童生徒数は減少に転じている。支援が行き届いているとは言えない現状もある。県との連携やニーズに合わせた支援体制をさらに充実させていく必要がある。
不登校対策は学校復帰を目的としているか。
教育センター。休養や自分を見つめ直すなどの時期、学業の遅れや進路選択上の不利益や社会的自立へのリスクが生じることに留意が必要。社会的自立へ向けて生き方を広げる支援が重要で、 その先の選択肢の一つに学校復旧もある。
質の高い三好給食を給食センターで喫食できる取り組みを実施しては。
教育センター、課題はあるが先行自治体を参考にして実現に向けて協議する。
給食無償化に伴い喫食できない家庭に対して給食費相当額の補助を行っては。
学校教育課、非喫食者への対応は学校設置者の判断。5日以上の欠食は給食停止ができる。給食費無償化の中で国の補助対象となるかどうか見て、要項等の整備も必要となるため国の動向を注視し検討する。
給食費の管理や所有についての検討状況は。
学校教育課、アレルギーを考慮し検討した学校もある。
今後の方針は。
教育庁、個人所有への移行は衛生面などでのメリットはあるが、買い替えなど費用面の課題がある。状況の把握、教職員の声も聞き検討する。
その他の質問。1、不登校児童生徒の保護者を対象とした学習会の実施。2、ルミナ内見ツアーの実施。輝き、久保健二、住民の望む施設づくり予算執行を。右側に動画の QR コードがあります。問い、芋街道沿いの上富地域の農家一軒一軒がすでに直売所と捉えている。上富地域以外の農家の方もすでにここでスーパーや直売所等に卸していること。またすぐ隣に同様の施設、下り線サービスエリアがあること等、現況を鑑みると無駄に税金を使い新たに直売所が入る施設を整備・建設する必要性を感じないが、町の考えは。
答え、総合調整官。道の駅では農作物の販売だけではなく、地元農作物を確保した、ここでしか買えない農作物の加工品の販売を考えている。三好名産のさつまいも、またさまざまな三好の名産品を PR したいと考えている。
今回建設を予定している候補地周辺には隣接しているサービスエリアを含め、地場産の農作物を販売している直売所やさつまいも等を加工したスイーツと飲食を提供する類似する施設が複数存在する。このタイミングで町が税金を費やして建設する必要性、競合させる理由は。
総合調整官、同様の施設は三好町内周辺に多数ある。ただし町計画の道の駅では家族で安心して立ち寄れる憩いの場、レストランや交流の場、世界農業遺産に関するミュージアムなどの機能も有している。
令和6年3月の三好スマートインターチェンジフル化開通以降、開通前から懸念材料として再三挙げさせてもらったが、開通後心配していたことが現実となり、インター周辺では渋滞が起きている。地域住民、周辺企業、流通事業者から不満の声が多く上がっているが、渋滞対策は。
道路交通課、道の駅が渋滞の発生源とならないよう設計、また既存右折レーンの延伸、信号の調整や新設の協議も検討したい。
その他の質問。国際交流事業、町長海外渡航について。町で計画している道の駅の施設内概要図が載っています。日本共産党、光下茂之。 都市計画税を水道事業へ投入は、左に動画の QR コードがあります。問い、固定資産税とともに徴収している3億数千万円の都市計画税の大半 80% を過去の事業の借入金償還・返済に充当しているが、それが合法だとしても政策的には妥当かどうか、もっと政策展開できないか。
答え、町長。政策展開ということだが限度がある。多額の予算を必要とする都市計画施設や土地区画整理事業で借り入れを行い、その返済に充当するのは世代間の公平性の観点から適切であると考える。
決算資料の減災項部分に上水道の老朽管事業、排水路や庁舎等整備とか都市施設になじまないものがあるが、どう考えるか。
財政デジタル推進課。全体の交際費メニューの中から都市計画税が充当できる部分のみを抜き出して充当しており問題ない。
町が住民に供給する水の 70% が懸垂である。その受水費には県の計画に基づく資本費も入っているので、都市計画税を投入する対象にならないかと考えるが。
財政デジタル推進課。指摘の部分が地方税法第702条第1項に該当する事業であれば検討することはできると考える。
地方税法では議会に対し使途を明らかにし、住民に対しても周知することが適当であると言っているが。
財政デジタル推進課。周知不足と考えており、分かりやすい形で検討する。
ミオバスの土日運行は。問い、運行して間がないがいろいろ要求がある中、まず近隣と同じ土日運行はできないか。
答え、政策推進室。実証運行中であるが、それも含めてどこまでできるか、住民に喜んでいただける内容を考えていきたい。
公明党、小松伸介。町内外に愛される道の駅整備を。左に動画の QR コードがあります。問い、過去3年間の三好スマートインターチェンジ利用者の推移は。
答え、総合調整官。令和4年度の1日平均利用者は約5700台、令和5年度約5900台、フル稼働の令和6年度は約12200台。
三好パーキング上りからの利用者拡大のため、無料レンタサイクル等の移動手段確保は。
総合調整官、検討する。
所沢方面へのバス導入等交通結節機能の内容は。
総合調整官、今後検討。
周辺の渋滞対策は。
総合調整官、幹線14号線の右折レーン等を検討。
町民に愛される工夫は。
総合調整官、住民参加型企画など町民が日常的に集い交流するなど魅力を享受できる道の駅を目指す。
防災道の駅としてマンホールトイレの整備は。
総合調整官、防災機能強化で有効な手段、要検討。
衛生面への配慮として個室シャワールーム整備は。
総合調整官、費用や管理等総合的に判断したい。
リピーター増のため 肉や魚等生鮮食品の販売は。
統合調整官、立地を生かし水産物等の販売を検討。
町内企業との連携は。
統合調整官、今後検討。
高速バス停留所設置は。
総合調整官、今後検討。
ふるさと納税自販機やコンビニ自販機等の設置は。
総合調整官、今後協議。
町民参加型店舗整備は。
総合調整官、多目的広場などで出店は可能、要協議。
子どもたちが訪れたくなる大型屋外遊具等の整備は。
総合調整官、遊び場や親子で過ごせる空間の導入は重要、今後事業者と協議。
トレーラーハウスやレクリエーションビークルパーク等の宿泊施設整備は。
総合調整官、現在は考えていないが事業者と協議。
寄付による記念植樹は。
総合調整官、今後協議。道の駅配置計画案の配置計画、平面計画の図が載っています。
輝き、吉村美津子。ふれあいセンターの存続を求める。右側に動画の QR コードがあります。問い、北長井にあるふれあいセンターは多くの高齢者が利用していると捉えているがどうか。
答え、福祉課、そのように思う。
老人福祉センターは老朽化のため廃館となった。藤久保地域拠点施設が完成されるまでの場所として北長井に現在のふれあいセンターを設置した。藤久保地域拠点施設は高齢者が専用で集う施設にはなっていない。交流室の利用となる。また巡回バスもなくなるため上富北長井地域の人の利用は難しくなる。利用者の声を聞くべきでは。
町長、老人クラブと話し合いをしてきた。福祉課、老人クラブへは補助金を出していく。
上富北長井地域に高齢者施設は必要だ。現在のふれあいセンターを残すか、それともこの地域に新たに高齢者のための福祉施設を作るべきではないか。
町長、交流室は高齢者が優先して使える。中央公民館の利用もできる。
上富小学校の存続。問い、12月議会で存続が決まったにもかかわらず町は統廃合を進める説明会を開いた。児童にはどのように聞いたのか。
答え、学校教育課。学校が一つになったら楽しみなこと、心配なことありますか？と聞いた。その後アンケートを取った。
自由学制、小規模特任校、分校、社会施設との併設などの協議はほとんどしていない。廃校ありきの説明だ。廃校はやめるべきでは。
町長、子どもたちの最善の利益を最優先に考えてきた。
その他の質問。補聴器の購入の補助金等について。北長井にあるふれあいセンターの写真が載っています。牛丸愛子、本当に必要？議員の海外帯同。右側に動画の QR コードがあります。問い、議員の 海外帯同について起案・決定のプロセスは。
答え、秘書候補室。執行部で事業の必要性や実施方法を検討し、最終的には議会の判断を尊重し決定している。
帯同の要否を判断する基準は明文化されているか。
秘書候補室。明文化されていないが、執行側の判断だけではなく、議会側の判断を仰いでいる。
議員の参加による事業評価の客観性への影響は。
秘書候補室。現地での事業内容の把握には一定の意義があり、事業評価の客観性への影響はないと考える。費用対効果など客観性の確保は必要と考える。
議会の独立性や監視機能の観点からガバナンス上の問題が生じる可能性も考えられるが、町の認識は。
秘書候補室。議会の独立性や監視機能は機能していると考えるので、リスクはないと考える。
議員が帯同しない事業とする考えはあるか。
秘書候補室。議員も現地に帯同し、国際交流事業の内容や背景、相手国との関係を共有することには意義があると考える。
議員の帯同を前提とした予算計上は、議決への配慮や便宜、可決したことによる対価とみられる可能性もあるが、町の認識は。
秘書候補室。一定の費用を伴う事業であるため、事業の必要性や費用対効果を客観的に整理し、帯同の必要性があると判断した場合に予算計上している。
議員の海外帯同には成果指標がなく、費用対効果の検証ができない。予算査定がイレギュラーに見える可能性について町の認識は。
財政デジタル推進課。議員の帯同は外交的側面として重要な投資であるため、成果指標は難しいと考える。飛行場のイラストがあります。飛行機と海外へ出かける男女のイラストです。
日本共産党、増田真澄。町は住民の声に耳を傾けて。左に動画の QR コードがあります。町の仮称地域活性化発信交流拠点基本計画検討委員会は、すべての日程が終了し、3回の住民説明会も終えたことを踏まえ質問する。問い、県内近隣の競合施設をどう捉えているか。
答え、総合調整官。県内には21の道の駅があるが、郊外に多く、近隣では4カ所と捉えている。
熊谷の道の駅は令和10年度のオープンを目指し準備が進められている。健康オーガニックをテーマに、日本を代表する食のテーマパークを計画している。脳と健康を歌う三芳町はどのような差別化を図っていくのか。
総合調整官。脳と健康のミュージアムや地元農作物のここでしか買えない加工品の販売などで差別化を図っていく。
住民説明会での住民の声はほぼ心配の意見だった。計画通りにいかなかった時のことは考えているか。財源が気になる。計画ありきで進んでいるのでは。住民投票をすべきではないか。住民の理解が得られているとは思えない。このまま計画を進めるべきではないと思うがどうか。
町長、意見を持っている方の意見は賛成も反対も拾い上げることが重要。 しっかり声を聞いて進めたい。
藤久保小学校第二期工事中の子どもたちの安全は。問い。仮校庭への移動経路は。
答え。学校教育課。量子信号を渡り、未来通りを右に曲がっていく経路を想定。
少し遠くなるが、安全と授業内容に支障はないか。
学校教育課。安全を確保した上で、教育課程等の見直しも検討していく。
その他の質問。通級指導教室の増設を。工事が進む藤久保地域拠点施設の写真が載っています。日本共産党本名博士。道の駅の経済波及効果は。左に動画の QR コードがあります。問い。道の駅整備計画の経済波及効果について約110億円の経済波及効果があるとしているが、具体的に町や住民にどのような恩恵があるのか。
答え。総合調整官。経済波及効果とは、産業連関表を用いて道の駅が地域に経済的なプラスがどの程度あるのかをシミュレーションし、金額として示したもの。
犯罪被害者支援条例の拡充を。問い。性暴力の被害者への支援を条例に盛り込んでは。
答え。自治安心課。条例と同時に規則も制定していることも鑑みながら検討していきたい。
町はなぜ埼玉犯罪被害者援助センターの会費負担を行っていないのか。
自治安心課。地方公共団体が実施する責務として条例に基づく支援をしてきたという経緯があるので、センターへの会費負担は現在行っていない。
教員の働き方改革は進んだか。問い。時間外在校等時間が年360時間以内の教員の割合は。
答え。学校教育課。令和6年3月期の勤務状況調査では、小学校教員が 54%、 中学校教員が 38.6% という状況。
労働基準法に定められた勤務中45分の休憩時間を取るにはどうすればよいか。
学校教育課。勤務時間の割り振り変更を行うなど、適切に勤務時間の管理をしている。
教員のウェルビーイングの向上を図るには。
教育長。職場の心理的安全性が担保されていること、良好な労働環境が保たれていることなど、安心して働くことができる環境づくりが必要。黒板の前で汗をかきながら授業をする先生と、一生懸命聞いている生徒のイラストがあります。
陳情書不採択。陳情書第1号。政党機関紙の庁舎内勧誘行為の実態調査を求める陳情書。内容。政党機関紙の庁舎内勧誘行為の実態調査を求めるもの。付託。令和8年2月25日に本会議で総務常任委員会に付託。審査結果。3月3日。13日に委員会で審査を行い、政党機関紙の庁舎内勧誘について状況改善が進み、現状では職員から庁舎内での勧誘行為による心理的圧力などの苦情は確認されていない。よって本陳情に該当する事態は発生していないと思われるため、 調査の必要がないと判断し、不採択とすべきものとした。本会議審査結果、賛成者なしで不採択となった。意見書、意見書第1号。上水道事業に対する国の財政支援などの強化を求める意見書。国土交通省は、水道施設の事故などを令和7年第1から第3四半期合計で123件としている。水道施設の老朽化の進行、大規模な災害の発生に備えた耐震化の推進も急務だが、その費用は莫大である。水道事業への国庫補助はあるが、その規模は小さく、国に一層財政支援などを求めるもの。提出先、国関係機関。反対討論、細田議員。水道事業は本来、独立採算を基本として運営されるべきものであり、安易な国の財政支援への依存には反対する。施設の老朽化や災害対策は重要な課題だが、まずは歳出見直しや料金適正化など、自治体の自助努力を尽くすべきであり、国頼みによる対応は適切ではないと考え、反対する。意見書第2号。急性の通称使用の法制化ではなく、選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書。法務省において1991年から始まった選択的夫婦別姓制度の議論の場がようやく国会へと移ったにもかかわらず、政府は選択的夫婦別姓ではなく、旧姓の通称使用の法制化を方針決定した。多様性を認め合う社会、ジェンダー平等などの観点から選択的夫婦別姓制度の導入を求める。提出先、国関係機関。反対討論、細田議員。選択的夫婦別姓は個人の考え方を尊重するという側面がある一方、家族の一体感や社会基盤への影響が懸念される。一度導入すると元に戻すことが容易ではない制度変更であり、慎重な判断が必要。現行制度の工夫や通称使用の拡大で対応可能な面もあり、拙速な導入には反対する。意見書第3号。安心して医療を受けられる制度の確保を求める意見書。政府は OTC 類似薬の一部を保険外とし、患者負担を増やす方針を決定したが、物価高の中で受診控えや重症化の懸念があり、医療アクセス後退は容認できないため、先の件について強く要望する。1.OTC 類似薬は受診遅れ由来の重篤化を防ぐため、明確な受診勧奨基準の策定を求める。2. 高額療養費制度は、自己限度額の引き上げの撤回の可能性も含めた再検討を求める。提出先、国関係機関。薬の錠剤、シートのイラストがあります。